歴史というものにはいろいろな前史、前の歴史、前史というものがあり、それはそれで大変意義深いものであります。それと同時に歴史にはある起点、始まりとなるべき時があります。私ども小金井緑町教会の歴史を振り返りますときに、前史となるべきは富士見町教会の歩みであり、また初代牧師となられた山本圭一先生の歩みであります。特に私どもの教会が建てられております日本という国の近代の歴史と、初代牧師である山本圭一先生の歩みは分けがたいものであります。それはその歴史を肌で感じることのできない後の世代のものの、やや無神経で短絡的な言い方かもしれませんが、その歴史は天皇を頭とする国体をもって大東亜共栄圏という幻の実現に向かおうとすることと、その決定的挫折、そして悔い改めであったと思います。焼け野原となった東京、食べるものも着るものも住む場所もろくに確保できない困窮、焦土から立ち上がるものは様々であったでありましょう。ただただ今日を生きることが精一杯であったという側面と、他方自らの命を閉ずほどの覚悟を持って生きた目標が失われ、何のために生きるのかということを必死にもがくようにして模索していく側面とがあったのではないでしょうか。そのような中で神の苦しき導きにより一人の青年を神はその救いの御業のために召し出し、御言葉の駅舎として建てたもうた。そして富士見町教会という日本のプロテスタント伝道の起点であり、センター教会である教会での働きを担われる。いわば大きな日本キリスト教団という木が、戦時体制の中国家によって国政の一環として宗教団体法という法律で作り上げられながらも、敗戦ということによりその根元から切り倒されたとも言えるでしょう。しかしその切り倒された木に新たな芽、ひこばえが出てきて、改めて新しい歩みを始めたその時であったと言えるでありましょう。富士見町教会は教団総会の会場ともなり、新しい国づくりをしていこうとする世の動きの中に、教団も再生、新生のために労する教職信徒たちが集まり、その中でこの一人の若き伝道者は若き日を過ごし、その神の導きの中で時満ちてこの小金井の地の伝道が始まったわけであります。それは決して順風満帆なものではなく、様々な人間の野心や 欲望が介入してくるものであり、あたかもクリスマスの出来事の背後にあるローマ帝国内、あるいはユダヤの国の中にある権力闘争にも通ずるものがあります。今前史からやや踏み込んできておりますが、そのような前史においても深い意味と神の慈しみ深い導きとがあったことを見ることができる。そのことをまず共に覚えたいと願います。その上で今日教会創立48周年の記念礼拝の時を迎えて、ほとんどのものは私どもの教会皆それぞれ後から継がれてきているものであります。その教会の枝として新しく私たちは後に継がれてきていますが、この歴史の起点にあるのがクリスマスであり、最初の御言葉はクリスマスの喜びが語られているのであります。お隣の祈祷室に一番最初からの私どもの教会の修法が綴られて、こんなになって十何巻になっております。一番最初のところを開けてみますと、山本先生ご一家がここにお引越しになられて、おそらくご近所の皆さんに実に丁寧な挨拶状を書いて配られておられるようです。そして2枚目に小さなカラー刷りのクリスマスのプログラム用紙があり、そこにこの地で最初に守られた礼拝のプログラムが記されています。クリスマス礼拝として説教台は大きな喜びというタイトル台でありました。今はもう取り壊され新しい立派な牧師館になっておりますが、そこに建てられていた古いかつての牧師館の一室で皆さんが集まってこの最初の礼拝が守られたことを思うものであります。いわばクリスマスのメッセージを語ることによって始まった教会が私ども小金井緑町教会だ。どの教会にも早々期の開拓伝道の戦いと困難とがあるものではありますが、私どもの教会におきましてはことにクリスマスの喜びと、それとは対極にある人間の欲望や野心という闇が対峙してありました。そのような中、緑子なる主イエスキリストに愛まみえんとして、長い旅をしてついにたどり着いた東方の博士たちの姿に、今日は目を留めたいと願います。東方の博士たちの姿は、この世の欲望や野心が渦巻く現代にあって、私たちがいかに信仰者として生きていくかということを示しているものであります。そしてその旅はまだ続きます。地の果てまでキリストを証ししていく使命を持って旅は続きます。マタイ2章の今日の御言葉は、何度も何度も読み聞いてきたクリスマスに関する御言葉であります。おそらく実際には、ルカによる福音書に記されている羊飼いたちの来訪とは、時間的にこちらのマタイの出来事の方が遅く起こっているであろうと思われます。そのために、修法にも記しましたように、教会の祝祭の慣例として、東方の博士たちの来訪を公言日として クリスマスよりも少し後にしているものでもあります。現代の私たちの世では12月25日の夜にはクリスマスの飾りは撤去され、門松が飾られ、一夜にして正月を迎えるべく姿を変えていきました。まるで歌舞伎の引き抜きと言われる早変わりがありますね。一瞬のうちに衣装が変わってしまう、あの引き抜きというんだそうですが、そのようであります。しかし今日私たちはクリスマスの祝いの中になおあるものとして、そしてこの地に48年前のクリスマスに私どもの教会がクリスマスの賛美と喜びの中に産声を上げたのだということを覚えて、思いを新たに御言葉に聞きたいのです。東方の博士たち、おそらくオリエント世界の東の方のどこかしか分かりませんが、彼らが星を調べていて特別な星を発見し、それがユダヤ人の王の誕生を指していると知った。この博士たちは、新共同訳聖書では占星術の学者たちと訳されております。占星術という言葉から、いわゆる星占いのオカルト的なものを想像されるかもしれませんが、決してそうではありません。極めてアカデミックな学問的な人たちであります。彼らは星を見ておりますが、そこから今でいうところの天文学のみならず、気象学、数学、幾何学、建築学、農学など多岐にわたる学問をする人たちであります。学問というものは、あるいはこのアカデミックなものというものは、芸術というものと決定的に違う点があります。何だと思いますでしょうか。芸術とそういう学問的な作業との違いです。学問において、まあ芸術も学問に入れれば、まあ、ちょっとまた別なんですけども、いわゆる、さまざまな科学や、あるいは哲学でもいいんですけれども、そういうものは、自分の勝手な発想や思いつきだけでは学問になっていかないのです。つまり、学問というものには論証が必要です。論証です。論証するためには材料がいります。何かある特別な星の出現があった場合、それがなぜ起こったのか、どういう意味があるのか、それに対してどう対処したらよいのか、それらの回答は勝手な思いつきで出すものではないわけです。その答えを出すために根気強く丹念に調べるという作業が伴います。学者という仕事は、もちろん他の人にはない視点や着眼点を持つという賜物も必要でありましょうけれども、つまり新しいものを発見するとか、新しいものをこう開発するという意味では、ただし、その基本的なベーシックな部分は、丁寧な論拠となるデータや文献を調べて、提示することであります。皆さん、ワープロが1980年代から広がっていきまして、1990年代になると一気にパソコンに移行しました。そして、ディスプレイという画面の前でキーボードをカチャカチャカチャカチャ打って、自分の言葉を活字にしていくことが、いとも簡単にできるようになりました。 昔は自分の言葉が活字になるというのは大変なことだったと思うのです。印刷屋さんに原稿を出して、それを印刷屋さんは全部こう活字の元の版を組んで、そしてプレスし、吸って構成を出し、これでいいですかって直して、赤ペンを入れて、また印刷屋さんがそこを直して、でプレスする。それがカチャカチャカチャカチャカチャとキーボードを打って、ジーコジーコジーコジーコと昔は言いましたが、プリントアウトして出てくる。何を言いたいかと言いますと、要するに現代は自分の言葉をいともたやすく活字にできます。で、自分の言いたいことをもう本当に簡単に次々とこう活字にして出すことができるようになりました。ただ言いたい放題なんです。それが本当に論述論証となるかどうかといったときに、その一つの主張とか、あるいは分析とかいうものが何によってそれが主張されてくるかという根拠がきちんと示されないで、言いたいことだけが出てくることが多いんです。大学などで論文を書かされます。その時にパッと見て注目されるのは中です。どれだけの中がそこに入っているかです。ある意味では論文の質をがパッと見て、判断されてくる。ですから、あるものを主張したり分析したり判断するための、その下にある氷山の水の下に沈んでいるような材料を調べる作業、丁寧に分析する作業があった上での、水の上に氷山の上が出ているように、いや実はこうなんだというのがあるわけです。東方の博士たち、学者です。それはそういうデータや文献を調べて一つの結論を出した。ユダヤの国に新しい王が誕生した。じゃあこのデータはどこから入手したんでしょうか。学者としてのデータバンク大学の先生たちなんかもう、その書斎に行くと凄まじい本が並んでいるのがいかにも象徴的ですね。でもそれでは足りなくて、図書館に行って一生懸命調べられる。そのデータバンク、それは実はバビロン捕囚というイスラエル史上決定的な挫折経験によって、ユダヤのほとんどの文献が東方に一旦移されたことによるのです。私どもの先ほどの教会の前史としての日本の敗戦にも重なるようにさえ思えてきますが、紀元前587年7月29日、バビロニア帝国の軍勢によって都エルサレムは3年にわたって包囲され、ついに城門城壁は打ち破られ、エルサレム陥落となりました。そしてバビロンによって3度にわたってユダヤの民は強制連行されていきました。遠く遠く東のバビロンの国の各地にです。その時、金銀財宝の類の財産も奪われるのはもちろんのことでありますが、ユダヤの文化的知的財産もバビロンに移されていきました。今でこそ知的財産とか知的財産権などという言葉が割と身近になってきていますけれども、しかし要するに国の実務を預かる人たち、官僚の人たちにとって、 極めて重要な書類文書、さらには宗教的にも重要な文書が、それを扱える人たちと一緒に丸ごとバビロンに連れてかれたんです。聖書というものはこういう背を閉じられてあるブックではなくて、昔は全部巻物だったわけです。この一冊の聖書が巻物にしたら凄まじい量になります。しかもそれだけではなく、それについての解説や解釈についての文献があったわけです。あるいはいろいろな決まり事、私たちでいうとこの教会規則とか教典教規とかいうものも全部巻物になってたはずです。それらがです一切合切みんな東のバビロンに持ってかれるわけです。エルサレム神殿は焼かれて廃墟と化す、宮殿も。そういうことが起こっていったわけです。もろもろの文献が根こそぎエルサレムからバビロンに移された。しかしバビロンの支配はそう長くは続きませんでした。約50年後、紀元前538年、バビロンを倒したペルシャの王キロスは寛容な政策を取り、捕囚となっていたユダヤ人がふるさと故国に帰還することを許しました。この時にふるさと都エルサレムに帰る人たちが、その大事な、聖書の巻物やいろんな文献をエルサレムに持って帰っていったことも考えられますが、なんです。しかし同時にそのまま東の国に、今のバビロンやペルシャの地に残った人たちも少なくなかったのです。そしてそこで50年前にエルサレムから移ってきた諸文献も、一部は帰ったけれども一部はそのまま残ったと考えられるわけです。話が飛ぶようですけど、ユダヤ人の持つ教育的なシステムは非常に高度なものでした。今私たちは教育というものをシステム化し、幼稚園から小学校、中学校、高校、大学という、そういう制度やシステムが確立されてますよね。でもその元になっているのは、ある意味ではユダヤ人たちの子供たちへの教育のシステムだと言ってよいでしょう。つまり小さい頃からシナゴグのようなところで、聖書のようなところで、立法学者たちやそういう専門家たちがまずヘブライ語の言葉を教える、国語をまず教えますね。それから国語だけではなくて、これは契約の書ですから、いわば法律を教えるわけです。あるいはやっぱ経済学ですね、難しく言うと。でいろんなことをこう教える、そういう教育システムができて、いるわけです。ですから強制連行で奴隷のように連れてかれたといっても、ただ肉体労働で穴掘れというような作業だけではないんです。実に高度な、知的作業をそこにさせられていたと思われるのです。で、その残ったユダヤ人たちが、そういう意味で非常に高い教養を持って、その地元の国で働くことになる。その象徴的な人として聖書はダニエルという人を挙げてきています。地元に残った文献と研究者たち、その末裔、なんと、約500年の時を経て、クリスマスの東方の博士たちが星に導かれて、その遠い東の国から旅をしてエルサレムにやってきている。500年です。実は宗教改革がなされて、始まったと言われる、そのルターが95箇条の論題を出したのが1517年、2017年まであとちょっと。宗教改革500年を記念して何かやろうという動きが今ヨーロッパで動き始めているそうです。 で日本でも宗教改革500年という大きな節目に向けて何か、考えようという動きもあります。500年ですよ。つまりバビロン捕囚そして解放されてから500年経って東の国の博士たち、宗教改革から500年経って今の私たち、この時の幅をある意味では私たちはそこに重ね合わせることがきっとできるでしょう。それだけ時間が経ってるんです。しかしそれだけその文献が受け継がれて継承されてそして研究されてきているわけなんです。東の国の博士、占星術の学者たちというのはそういうそれこそ前史があるわけなんです。で、その上で新しい王の誕生という結論を出し、しかもその結論を出すだけでなくて、その新しい王に相まみえていく、拝謁するという行動をとる。東の国から長い長い旅をしてくるわけですが、エルサレムについてすぐにヘロデ王に謁見する。一国の王様にまともに向き合って話ができる立場の人、一般庶民では無理です。この東方の占星術の学者たちという人たちが持っているいわば社会的な立場は、王にすぐに会える謁見するだけのものを持っていたと言える。だから彼らは3人や4人だけで旅をしてきたとはとても思えない。数多くのこの従者を従えて、お付きの者たちを従えて長い長い旅をしてきたでありましょう。新しい王メシアにお目にかかるために、いずれにしても博士たちはただ星を頼りに旅をしてきた。そして最高権力者であるヘロデ王の前に出ても極めて無頓着に、無邪気に、自分たちが東方で見た星を見てやってきたということを語るわけです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。今まさに王であるヘロデにそうやって率直に尋ねるということは、ヘロデの跡取り息子としてその王宮のどこかにその新しい王としてお生まれになった方がいるとでも思っていたのでしょうか。それが一番自然な考えかもしれません。しかし一国の王となるべき赤子の誕生となれば、町中の話題になっているでありましょうし、ニュースにもなっているはずです。それを聞こうとも調べようともしないで、最高権力者である王のヘロデにずけずけと尋ねる、その無頓着さ、その無邪気さに改めて驚かされるのです。ヘロデは紀元前4年に亡くなっております。その3年前の紀元前7年には最も愛したと言われるマリアンメという第二夫人から生まれた2人の息子を反逆罪で処刑している。そしてヘロデが死ぬ5日前には第一夫人から生まれた長男をも処刑している。第二夫人のマリアンメもお兄さんも反逆罪で処刑しています。もはやヘロデ王の晩年は疑心暗鬼となり、誰も信用できず、いつ自分は暗殺されるかと怯え、極めて情緒不安定な状況でありました。そのような中に不意に訪れたこの客人たち、その率直さ、その無頓着さ、その無邪気さにこのヘロデもタジタジとなったのではないでしょうか。そしてその対応を大急ぎで頭の中をフル回転に回転させて考えたでありましょう。 彼の結論は、強権発動をするよりも泳がせて最後に一気に潰しにかかるという戦略を考えた。人間的な計算や予測、シナリオが描かれ、ああなったらこう、こうなったらああというふうに対応が練りに練られたでしょう。政治というのは一種の情報戦であると言われます。様々な情報をたくさん仕入れてきて、そしてそこから様々なシミュレーションをしていく。こういう時にはこう、ああいう時にはパターン A、パターン B、パターン C、いくつか考えていく。そしてそれらにいつでも対処できるように準備をしていくものであると言えるでしょう。普通ならば、そういう人の策謀や動きなどやものはですね、パワーバランスなど、すぐにある程度見えてきたり、感づくものであります。そしてそれを察知して、それに対処しようとするでしょう。しかし、この東方の博士たちというのは、どうもそのような対応をしようとしていない。ヘロデの戦略家としての練りに練って対処をこう練った上で生き抜いてきた生き方と、この博士たちの誠に素朴で愚直に星の差すままに辿ってくる生き方とはですね、見事な対照を示していると思うのです。星しか当てがない中で、ヘロデの王宮でメシアが生まれる場所がベツレヘムであると聞かされる。そしてそこへ向かおうとするわけですが、やはり博士たちは星を追いかけていくのです。そしてその星はついに幼子のいる場所の上に止まった。その時学者たちはその星を見て喜びにあふれたとある。最後まで博士たちを導いたのは星であって、そしてその星が、ここがその場所だ、ここがゴールだと示してくれたことに大きな喜びを持った。長い長い旅のゴールがそこにある。その方に相まみえることができる。その喜びは神の救いの御業に触れることのできる喜びです。どんな救いがどのように実行されるか、私たちは知ってます。この十字架において無残な形ではあったが、神の救いの御業がなされた。でもこの時点で博士たちは知る由もない。どんな救いがどういうふうに実行されるかは知らない。がしかし、その新しい王メシアがいてくださる、来てくださった。それだけで十分であった。神は確かに働いていてくださる。それを見、それに触れることができる。それだけで十分だった。博士たちが喜びにあふれたということの中に、博士たちの愚直さとでも言うべきものを見ることができる。ただただ自分たちに神から示されたその星に従ってきた。そこに答えがちゃんとあった。その喜びであります。この博士たちの一見すると無頓着で無邪気な、そして愚直とも言える姿を、私たちは今共に心に留めたいと思うのです。クリスマスの大きな喜びというものは、人間的な策謀が渦巻く中で、ただ星を見つめ、ただ御言葉に聞いて、誠実にその導きに従って生きようとした人に与えられた。私たちの教会の歩みがクリスマスに始まる。それはそのような喜び、愚直なまでに御言葉にまっすぐに聞いて従おうとする者に与えられる喜びによって始まったのだ。ということを合わせて覚えたいと願うのです。それは人間的な野心や欲望に満ちた策謀が、 結果的には退けられてゆき、神の言葉こそが常しえに残ることになる。今私たちも、私たちを根底から許し、伴ってくださる救い主が来てくださったこと、その救いの御業を十字架に成し遂げ、復活の命によみがえらされて、今も、そして常しえまでも伴っていてくださることを覚え、心からの感謝を捧げたいと思います。そして、喜びとともに、新しい歩みへと踏み出していきたい。50年という節目に向かっても、喜びを持って備えをしていきたいと願います。